賛成討論。国分寺政策市民フォーラム所属4名、皆川理優子。借金減、基金増の今、将来を見据えた政策に。平成30年度の予算については、一般会計の予算総額449億5598万6千円。特別会計合わせて全会計717億9090万5千円。昨年の国分寺駅北口再開発ビルの保留証処分金分金に伴う歳入がないため、大幅な予算縮小となった。とはいえ、近年約380億円の予算規模が平成27年以降は約400億円の予算編成となっている。多様化する市民ニーズに応えてきた予算と理解する。一般の家庭でいう借金と貯金については、平成29年度に公営企業債57億円一括償還で駅の償還額が減額。未償還額は291億円あるとはいえ、市民一人当たりの借金が10年前の約48万円から平成29年度は約24万円。基金については財政調整基金に約39億円、公共施設整備基金に約67億円、庁舎基金には約20億円と積み増しされたことは評価する。一方では子育て支援、高齢者社会への福祉基金への積み増しについての質疑では、検討されなかったとの答弁は残念であったと指摘する。予算全体の考え方、個別の政策や事業について、事業目的、改善すべき点、評価、漫然とした仕事をしないよう等の視点から多岐にわたり質問した。扶助費が財政上の負担となる感がある。多大な財政支出は否定できない。とはいえ、マイナス要素と捉えるのではなく、保育環境整備は町の魅力、未来への投資と市民に明確に伝えよ。ゴミ減量施策に関して事業別の予算計上となり分かりやすくなっていることは評価する。ゴミ資源収集運搬経費が1億も増額にもかかわらず、理由が明確でなかったことは問題。生ゴミ堆肥化の助成の目的は助成台数ではなく生ゴミ減量であるはず。以前市で実施したアンケートや他市で助成を廃止した事例等も研究し、助成の在り方の再評価、廃止、継続等を検討せよ。新規、仮、三市市民会議の個別説明表への記載がなく不適切。子育て支援、利用者支援事業については、国や都の補助事業として最近開始された事業、子育てコーディネーター、子育てワーカー等の新たな名称は役割も分かりにくい。今後は事業の水準を定めるガイドラインや事業実施の根拠規定の要項等を早急に整備せよ。地域福祉計画推進協議会の活動評価シートは重要な情報である。課題等を整理し、他課との連携で次の施策につなげよ。東日本大震災の自主避難者への支援は今後も予算計上を明確にし継続すべき。マンション防災についてエレベーター内での訓練等実践的な取り組みをすべき。国分寺総合ビジョンと予算との整合性を取るべきだが、生活道路整備経費に関して予算計上が全くない。財政規律を標榜している市として不適切。個人情報保護審議会に女性が一人もいないのは問題。どちらかの性に偏らないとする市の条例にも反する。重く受け止めるべき課題だ。提案制度の市職員 NPO スタッフの合同研修は参加者から高い評価がある研修。一過性で終わらぬように次の展開に向けて検討せよ。人権教育、いじめ問題については市としても長年の取り組みを評価する。国分寺市教育ビジョンの見直しの際には人権テーマとして LGBT、SOGI の明記を検討せよ。マイノリティ等、 当事者による授業の実施を、図書館の一部民間委託化が開始されたが、学校図書司書業務、地域文庫等高い評価だ。これまでの水準を低下することのないように。指定管理者等アウトソーシングは慎重に、委託先の労働環境にも目を向け良好であるべき。時間単価1530円の事業も判明した。指定管理事業の業種別の時間単価の妥当性等も検証せよ。補正予算について不要不急の政策的経費の計上はすべきではない。4月より新たに文化振興課、人権平和課が設置される。誰かに押し付けられる文化は本来の文化ではない。公民館での歴史実績もある平和事業とも連携し、重層的な事業展開を期待する。介護保険課が廃止され高齢福祉課となり、懸念もある。ミスのないように、歩行と車椅子併用の市民が求める自転車駐車場への車椅子置き場に関して問うた。障害者差別解消法の合理的配慮の視点から合意形成プロセスも重要だ。原価に否定せず課題として受け止めよ。単年度にとどまらず、中期長期視点での政策立案で福祉等の諸課題に取り組んでいただくことを願い、賛成討論とする。賛成討論。国分寺生活者ネットワーク所属3名、岩永康代。市民と共に考え、共に進める姿勢を。平成30年度一般会計予算額約450億円は、国分寺駅北口再開発保留所処分金の影響により、過去最大の予算規模となった平成29年度に続く規模であり、2年前の約409億円と比較しても40億円以上の増額となった。歳入では人口の増加に伴う納税義務者の増加などにより、個人市民税の増額を見込んでいるが、一方で地方消費税交付金については、国の生産基準の見直しにより約3億483万円という大きな減額となった。東京ならではの急速な高齢化や待機児童対策など、喫緊の課題への対応に非常に大きな影響がある。歳出では今後も保育所の整備をはじめ、扶助費の増額が続く見込みであり、経常収支比率は 95.7% とここ数年悪化していることから、財政の硬直化を招かない財政運営を求める。財政フレームでは、東京オリンピック・パラリンピック前後の経済動向に十分注視することが重要だ。フレームの最終年度の翌年には、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を迎えることも踏まえ、多額の予算を必要とする建設事業等については、着工時期を慎重に判断するなど、長期的な視点に立った検討を求めた。総合ビジョン実行計画の中心事業は毎年度、施策単位では必要に応じて2年ごとに見直しを行うとされている。市民の声を反映させた新たな行政評価の仕組みを確立し、状況に応じて事業の選択と重点化を図ることが大切である。情報公開。市民の財産である市の保有する情報を市民が知り活用できるように積極的に公開・提供することが大切。オープナーの配下目録が整理され、ホームページに公表されたことは、分かりやすい情報提供の一つとして評価する。また、情報公開は文書管理とセットで進めることが重要だ。今、国では公文書の在り方が大きく問われているが、市でも文書管理について改めて見直し、公文書管理条例の制定を求める。子育て・子育ち生き生き計画。次期計画策定に向け、平成30年度はアンケート調査が行われる。社会的にも課題となっている子どもの貧困については、子どもを取り巻く生活実態も把握できる調査とすべき。また、ひとり親家庭の支援や、里親などの社会的養護のもとに育つ子どもや家庭を、 地域で支える取り組みについて東京都と連携し、市の施策の在り方の検討を望む。生ごみ堆肥化事業、平成32年度からの日野市小金井市との共同処理の開始に向け、さらなる可燃ごみの減量が課題だが、可燃ごみの約半分を占める生ごみをごみとせず資源として循環させる堆肥化事業の拡充は重要だ。平成30年度には選定市のチップ化を中止し、家庭用生ごみ処理機器の普及の見直しを行うとのことだが、市民への納得のいく説明を求める。交通安全計画。平成30年度は新たに策定された交通安全計画を市民と共に実行していく大切な初年度となる。計画に位置づけられた交通ボランティアとしての活動を地域で継続できるよう、組織づくりやボランティア保険などの活動を支える仕組みの整備を市民の声を聞きながら進めることを要望する。学校を支える人員体制。平成30年度に全小学校において巡回型の特別支援教室がスタートする。学級担任を中心として特別支援教室の巡回指導教員や特別支援教育コーディネーター、サポート教室の支援員、クラスアシスタント等、さまざまな場面で関わる支援者が役割分担をし、連携しながら子どもや学級を支える体制が重要。教員の働き方改革に向け実施計画を策定するとのことだが、地域のボランティアやサポートスタッフ等、さまざまな役割を持った人が学校を支える体制を総合的に整備することが大切。合わせてスタッフの養成・研修等、現場対応のスキルアップを図る取り組みを求める。複雑化する地域課題に対応し、一人一人が豊かに暮らせる町の実現のためには、市民の参加を進め、分かりやすい情報提供と丁寧な説明により、市民の合意を図りながら進めることが不可欠である。総合ビジョンの2年目となる平成30年度は、市民と共に考え、共に進めることを求め、賛成の討論とする。